それでは聖書の拝読いたします。旧約聖書新約聖書の180ページ使徒行伝1章12節から14節となっております。それでは拝読いたします。それから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く安息日に許されている距離のところにある。彼らは市内に行ってその泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダと出会った。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。今朝はですね、この箇所を通しまして新しい時代の到来という題で、泊まり彦美牧師にメッセージを語っていただきます。その前に教会の方から先生のご紹介を差し上げたいと思います。どうぞ先生、こちらにお願いいたします。
おはようございます。先生、初めての方もいらっしゃると思うので簡単に、ご紹介させていただきます。泊まり彦美先生、今現在ゴヤバプテスト教会の主任牧師、そして愛生幼稚園の園長をされています。今までもですね、沖縄バプテスト連盟の理事やその他の役員を今歴任されております。でですね、特にカネラ教会との関わりで申しますと、幼少の頃この教会が僕が、ね、開拓された頃の、文蔵先生の息子さんとして一緒にこの、カネラの地ですけどあそこで礼拝を守ったこともありますし、この街道の剣道を仕切るときには奨励もいただきました。ということでこのカデラ教会とも非常に関わりの深い先生でございます。それでは今日先生よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。主の御名を心から称えます。久しぶりにカデラ教会、礼拝をご一緒できることを本当に嬉しく思います。今、紹介がありましたように、私はバプテスマも、カデナ教会で受けました。そして高校1年くらいの時まで、このカデナ教会で約10年、父が牧会しておりましたので、その牧会の傍ら、教会生活を送ったことです。そして献身の思いが与えられたのも、ある意味ではゴヤ教会からではなくて、カデナ教会ということになります。ちょうど下井先生が、ね、若い中高生の方々、青年の方々に、こう牧会をされている頃、私の心にも献身する思いが与えられたことです。私は今長浜に住んでます。ですから、教会に行ったり来たり、必ずこの近くをですね通るんです。ですから、通るたびにカデナ教会のことをお祈りしてます。こんなに祈ってるものはいないかと思うほどです。私も、祈りに覚えてですねカデナ教会のことを、祈って、いるところです。今日はそうですね、ペンテコステが間もなく近づいてくることもありますし、それから母の日が今日ございますので、そのことにも少し触れながらですね、今日の聖書の箇所からお話をしたいと思っております。さて、イエス様は夢を持っておりました。幻を持っておりました。どういう夢かというと、私の教会をこの岩の上に建てるとイエス様は言われたことです。ですから教会を建てるということは、私たち聖書が語っている、イエス様が語っているこの、大きな目的でもあるわけです。それから二つ目、イエス様はおっしゃいました。夢を持っておりました。それは私たちが一つになることです。で、私たちはそれぞれ生まれも背景もいろんなとこ違いますけれども、でもイエス様にあって私たちは一つとなると、そのことをですね、 イエス様は私たちに命じられたことです。それからイエス様は3つ目はですね、マタイ28章にあるように全世界に出て行って全ての人々を国民を弟子としなさいと言われたことですね。ですから私たちのこう日々の歩みはイエス様に救われてあがなわれて歩んでいますけれども、このイエス様の夢幻でそのことの実現のために私たち一人一人は生かされ用いられていると言っても良いと言えます。さて今日の聖書の前にですね、イエス様が40日間神の国についてお話しされたっていうことが書かれています。神の国について弟子たちに語られたんですけれども、まあ、私コザ教会とゴヤ教会は隣り合わせの教会同士でした。ですからお互い行き来することがあったんですけど、コザ教会は今沖縄北の方に移りまして、そしてゴヤ教会は前の教会からやや南の方に移りました。お互い教会を建てていくときに道路拡張のためにですね、どうしても移らなければいけなかったことですね。でその時に小田教会の牧師先生ジョン・レイマーと言いますけど、彼は一緒に来ないかというふうに、一緒にこれまでと同じように教会隣同士でどうだって、そういうことの話がありました。まあ、でも五夜教会はやや南に動きたいっていうこともありましてですね、そしたら中部地区全域をカバーできるというふうに考えてましたので、南を選んで教会形成をしたわけですね。でそのジョン・レイマン先生がよく言われていたことはですね、向こうはコザ教会ですよね、私たちは、スモール系のために私たちは教会形成をしているんじゃないって言ったんです。では何のために教会形成しているかというと、ビッグ系のために私たちは教会形成をしているというんです。でどういうことかというと、スモール系というのはコザ教会のことなんですね。 KOZA で始まるコザです。でビッグ系というのはですね、彼が言うにはキングダムオブガード、神の国なんです。神の国の形成のために私たち小田教会はあると、また、教会形成をしていると、何遍もですねそういうことをですねお話になったことがあります。ですからイエス様が今日の聖書の箇所のちょっと前の方でですね、使徒言行録の方で一章の方で神の国についてお話しされていたということをですね、私たちは改めて大事なこととしてですね、教会の形成に励んでいくことが大切だと思います。そしてイエス様は天に戻られる前にですね、あなた方は父の約束を待っていなさいと、それからあなた方はこれから世界に出向いて私の証人となりますよ、そのためにあなた方は聖霊を受けることが必要ですと、そのようにお約束されたことですね。でさらにイエス様が言われたことはですね、また、私は再びこの地上に戻ってくると、まあ、これはイエス様自身の言葉というよりも神の使いがですね言われたことなんですけれども、イエス・キリストはあなた方が見ていると同じように、もう一度この、世界にこの地上に戻ってきますよと、そのようにですね言われたことです。でそういうことを聞いているとですね、私たちもやるべきことがあるんですね。イエス様が再び戻ってくるというならば、約束があるならば、その戻ってくることに合わせて私たちは準備をする必要があるんですね。何にもしないでこう私たちは日々過ごしているのではなくて、イエス様が戻ってくるって約束しているなら、私たちはイエス様が戻ってくる前にどういうことをしたらいいだろうかと考えていく必要があると言えるわけですね。 で、そういう中で今日の聖書の箇所を考えてみるとですね、まず私はこう新しいこの動き、チャレンジが聖書を通して見ることができる一つ、それからマリアに少しスポットを当てて、イエス様の母マリアにスポットを当てて、マリアがどういうふうに、イエス様との歩み、母としての歩みをですね、歩んできたか、そのことも少しお話して最後まとめていきたいとは思っていることです。さて、イエス様が戻ってくる前に私たちは準備をする必要があるんですけれども、では一体どういう準備が必要かというとですね、この、今日の聖書の御言葉を読むと、13節、彼らは市内に行って、その泊まっていた屋上の間に上がって、その人たちは誰誰誰で、そして彼らは心を合わせひたすら祈りをしていたっていうふうにつないでいきます。で、この屋上の間に上がってっていうのは家というふうに考えてもいいでしょう。あるいはマルコの、家族の家であったかもしれません。まあ、そのように原稿録を読んでいると、使徒行伝を読んでいると、こうそういうことが推察することができるんですね。ですから、この使徒行伝の1章の12節から14節で言われている教会、イエス様を信じる一人一人の姿というのは、家で祈っているという姿です。それから参考になる箇所が、もう一箇所はルカによる福音書の24章最後の言葉ですけど、とても心に留める必要のある言葉が出てきます。ルカの24章の52節は次のように書かれています。彼らはイエスを拝し、非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、その次ですね、53節、絶えず宮に行って、宮にいて神を褒めたたえていたと、そのように聖書は語っているんです。ルカの書いた2つの書物、ルカ福音書と使徒行伝はルカによって書かれた、まあ、1つの書物と考えてもいいんです。で、その中で、このイエス様が天に戻られてから、この弟子たち、人たちがしていることは、それは宮に行って賛美をし礼拝すること、それから家では共に祈ることという姿がですね、そこにあります。今日日曜日ですから、私たちは主を礼拝して讃えて神を礼拝していますけれども、普段の日はどうでしょうか。家で私たちは家族一人だけのディボーションではなくて、家族で一緒にこう神様に祈るという、その姿がですね、描かれています。神様は不思議な方でですね、この世界にいろんなことをなさっておりますけれども、グループのことを考えてみるとですね、イエス様は、神様は2つの特別なグループを用意したんです。その一つは家族です。家族です。家族は本当にこう、その家族をですね、他に変えることのできない大切な私たちの人生のこの祝福の場です。それからもう一つ、イエス様が用意して、まあ神様が用意してくれたのはですね、それは教会です。教会というグループ、教会というその場所がどれほど大きな祝福の中にあるかということをですね、聖書は私たちに語っているわけです。で、今話した教会でも神の宮で礼拝賛美をし、家庭でそして祈るというのは、まさにこのイエス神様が私たちに2つの大事なグループで私たちのなすべきこと、こうそのことをですね、紹介しているということができるわけです。ですから家族、それから教会、それはとても大事な私たちの命の源ともなる神の祝福の場であることをですね、考えます。でも今社会はどれほど、家族が崩壊し、それだけではなくて、また教会もですね、いろんな困難の中に置かれているかということは、世界のいろんな様子を見て私たちは感じることでもあるわけです。さて、次に行きますけれども、 神様はこのイエス様が天に戻られて私たちが準備する中でですね、二つ目、考えられることは、この私たちの教会、私たちの共同体というものがですね、別の言葉で言えばキリストの体なる共同体と言っても良いわけですけれども、これをですねリフレッシュしたというか新しく整えていく様子が描かれています。それはどこに見るかというと、今日の聖書の箇所でですね、その人たちは13節、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとであったって書いてあるんですけど、これはルカの福音書の6章にイエス様が弟子たちを12人選んだ順序と違うんです。何が違うかというとですね、ペテロの後はルカの福音書ではアンデレが来たんです、兄弟が来たんです。その後ヨハネの後、それからヤコブとヨハネというふうに兄弟ね、二組がそれぞれ続いて紹介されているんですね。でも使徒行録の中ではその順序が変わったんです。人間の地による兄弟姉妹というよりも救い主イエス様にある新しい共同体という姿がですね、そこには見受けることができるわけです。その次の4人も順序が変わりましたよ。ピリポ、トマス、バルトロマイ、マタイというこの4人の弟子たちの様子もですね、このルカの福音書6章のこの順序と違うわけです。ですからこのルカ使徒言行録はですね、確かに兄弟というこの地のつながり大事にします、家族のつながり大事にしますけれども、それとともにですね、今神様が私たちに示されていることは新しいキリストの体なる共同体ですよ、イエス様にある家族の私たちですよって、まあ、そういうこう語りかけ、こういうこう聖書の内容がですね、私たちに語られていることですね。しかも一人足りないので一人こう補いますよ、マティアという方がですね、後々選ばれてくるわけですね。ですからこうイエス様は、神様はこのイエス様が十字架にかかり復活され、天に戻られて聖霊がなる神様が下ってこられる前にですね、このように準備していく、備えていく、そういうこう様子がですね、聖書の中で見ることができるわけです。さらに驚くべきことはですね、14節で、彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら神をひたすら祈りをしていたというふうに続いていきます。でここで私たちは心に留めておきたいことは、女性たちですね、ルカの福音書を読めば、それはマグダラのマリア、ヨハナ、それからサロメという女性たち、彼らはこのイエス様だけではなくて、その弟子たちのお世話をする、本当にこう仕えていく、そういう女性たちでありました。でその後にマリア、イエス様の母マリアのことがですね、書かれていることです。本当ならば一番最初に母マリアって、イエスの母マリアと言ってもよくいいと思いますけれども、でもルカはそうしなかったんですね。マリア、母マリアもみんなと同じですよって、むしろ後方の方に、後ろの方に母マリアとその息子たち、兄弟、イエス様の兄弟たちのことをですね、紹介しているわけです。でこのこう12名の、まあ、11名の弟子プラス1名後で加わるその使徒と言われる方々だけではなくて、女性たち、そしてイエス様の家族、ということがですね、聖書の中に記されていることです。ですから、この母マリア、そして兄弟たち、 そしてイエス様の兄弟たち、そして女性たちという、その組み合わせですね。本当にそれぞれ違うけど、神様の家族でありイエス様の宣教の働きを担っていく大事な一人一人ですよって、まあ、そういう形でですね、この聖書は私たちに語り告げているわけです。ですからイエス様が天に戻られて聖霊なる神様が下ってこられる前にですね、こういう変化、こういう準備がですね、使徒行伝の中で私たちは垣間見ることができるわけです。さて、イエス様の母マリアについて少し考えてみたいと思います。今日は母の日ですから、お母様方本当にいつもありがとうございます。私の母も天に召されましたけど、本当に大事なことをですね語ってくれた、そして育ててくれたということで、本当に言葉が出ないほど感謝しているものです。で、母もこの嘉手納教会でですね、本当に父と共に仕えて多くの恵みを受けたことをですね、私たちも知っております。ですから今日母の日を迎えて改めてですね、お母様方に感謝を表すことです。さてイエス様の母マリアのことですけれども、それは一言で言うならば存在の喜びと言ってよいかもしれません。本当にそこにお母さんがいるだけで、そして家族や周りが本当に祝福に預かるという存在の喜び、何をしなくてもそこにおられるだけで私たちが恵みを恩恵を受けると、まあ、そういう存在であったということができます。まあ、考えてみればですよ、イエス様がお生まれになるときに、イエス様が誕生なさるときに、このお母さんマリアは共におられたんですね。そして10ヶ月、お腹の中に、その救い主を宿しながら歩んだ、その前には天使から声をかけられてびっくりすることもあったんですけど、マリア、母マリアはイエス様と共に過ごしていくんですね。でもですよ、使徒言行録を読んでるとですね、なんとイエス様が誕生の時以来だけではなくてですね、教会が誕生する時にその場にいたんですよ。ですからイエス様の誕生の時も教会が誕生する時も、母マリアは、イエス様のお母さんマリアは生き証人としてそこにおられたんですね。で、人たちの働きも当然立派で素晴らしいものですけれども、でも母マリアはそれ以上にバプテスマのヨハネから、それからイエス様が天に戻られる時のイエス様と一緒にいた者たちが使徒になれるということが、使徒言行録にも使徒の働き、使徒行伝の中に書かれていますけれども、母マリアのことを思うとですね、それ以上なんです。使徒たち、弟子たちがイエス様に会う以上に、こう母として、イエス様と共に過ごされたと、いうことになるわけです。ですからその存在、その姿はですね、とても大きな存在であるわけです。まあ、マリアは、母マリアはその誇るものは一切ありません。そしてイエス様がこうお生まれになることを認められた時ですね、このお言葉通り好みになりますようにという言葉を持って、イエス様の母となっていくんです。で、彼女の中にはとてもこう錯綜する不安やたじろぎや心穏やかではない状況もあったと思いますけれども、でも私は主のはしためです、そしてお言葉通り好みになりますようにと、この不思議な経験を受け入れることになったわけです。で、謙遜にこうお答えしたんですけれども、マリアはすべてなるままに自然になるからっていう、そういうことで答えたのではなかったんです。投げやりになってどうにでもなれ、すべてなるようにしかならないからという、まあ、そういう考えで マリアは受け入れたのではなくて、そうではなくて神のなさることは素直に受け入れる信仰の告白であったということができます。神に全てを委ね、そして神に期待する、そういうマリアの姿が聖書の中に描かれています。具体的にマリアはどういうふうにイエス様と相対していたのか、イエス様と一緒に過ごしていたかというと、いくつか挙げてみますと、まず一つですね、イエス様の母として、きっとイエス様は母親に似ていて、こうその体顔、そういうことがきっとあったと思います。男の子は母親に似るともよく言われますし、イエス様もそのお母さんの特徴、身体的な特徴をですね、こういただいていたと考えられますね。しかしそれだけではなくて、イエス様は愛のあふれる家庭の中で育ったんです。ヨセフお父さんは早く亡くなったとも言われてますけれども、でも、3つの祭りを毎年こうエルサレムに向かっていく家族の姿、まあ、そういうことも考えながらですね、心身ともに霊的にイエス様が愛のあふれる家庭で過ごしたということは言うまでもないことだと言えます。それから、イエス様は信仰の母に育てられた。神様の言葉を素直に受け入れて、そして信じて従っていこうとするあのお母さんマリアの信仰にこう育たれ、こう感化されながらですね、育っていったことですね。それからもう一つ最後に言うと大事なことはですね、母マリアは自分が救われる存在だと、そういうことを考えていたと。だからイエス様が我が子であるけれども救い主であるという、そのことに至るこの信仰のこの歩み、そのことを経験しながら歩んでいたと思うんです。ですからお母さんから、母マリアからイエス様もこういうこう恵みをいただきながら、そして育っていく。しかし悲しみもまたあったんですね。それは一言で言うならば別れです。イエス様が30歳になって、そして宣教に出ていくときに家族から離れていきます。その気持ち、我が子を送る、気持ちですね。それからイエス様は十字架にかかり、そして復活され天に戻っていきます。それもいずれもある意味でイエス様との別れという経験をしていきます。それからもう一つ言うならば、イエス様は12歳の頃にこの神殿をモーデタに行った時があったんですね。そして帰る道、イエス様を探すことができなくてエルサレムに戻ってきてみると、イエス様は神殿で、神の宮でこの学者たち、律法学者、パリサイ人たちと話をしていた、議論をしていたと書いてあるんですね。母マリアは言ったんです。どうしてこんなところ、ここにいるんですかって聞きました。そうするとイエス様は、私の父の家にいるんですって、そういうことを話されたんですね。ということはもう12歳の時に同じ家族の一員なんですけれども、イエス様は神の家族である、天の父の家族であると、そのことを知っていたわけですね。そのことはマリアにとってもこういずれそのことはこう明らかになると思っていても、でもイエス様の口から、私の父の、天の父の家にいるんですよと言われることはですね、とてもこう別れがたい、とても胸がキュッとなるような、そういう場面だと思います。でもそれを終えて、そういうやり取りを終えて、そしてナザレに帰っていって両親にお仕えになったということが聖書に書いてありますね。ということはイエス様は天の父なる神を愛し、また隣人である両親に対しても最善を尽くし過ごされたということになるわけです。ですからそのようにですね、イエス様は母マリアからこう大きな影響を受けながら、そしてこう育っていかれたということができるわけです。ですから私たち こう愛するお母さんたち一人一人もですね、このイエス様と母マリアの関係のようにですね、本当にこう子どもたちが健やかに、そして希望を持って歩んでいけるように、お母さん方のその働き存在というのはとても大事なことであるわけです。まあそういう中で神様は母マリアを用い、弟子たちを用い、女性たちを用い、そして兄弟たちはですね、イエス様が十字架にかかる前は、復活する前は信じられなかったんですね、神の子救い主として。でもイエス様が十字架にかかりよみがえり、その後はですね、この固くなな心が柔らかにされて、イエス様が神の子救い主である、そのことをですね受け入れるようになっていく様子が、証拠が今日の聖書の、箇所でもあるわけです。さて最後にこうまとめてみるとですね、このようにこの私たちは準備が必要なんですけれども、その準備を弟子たち、人たち、マリア、お母さんたちがしていくわけですけれども、でもとっても大切な準備はですね、この14節の最後の言葉でまとめることができると言えます。それは彼らは皆共に心を合わせてひたすら祈りをしていたと聖書は結んでいます。心を合わせてっていうのはですね、一つになってということですね。ですから私はペテロ、弟子の一番筆頭ですよ、ヨハネならばイエス様を一番愛しているのは私ですよって、そういう考え方はなしにして、決してみんな同じですよって、みんな神様の愛している一人一人ですよ、イエス様が必要なんですよと、そのようにですね、祈ること一つになるということであると言えます。でもですね、一つになるってことはですね、言いやすいですけど難しいです。時間がかかります。教会の祈祷会でも、家の、祈り会でもですね、みんなが祈る、一緒に心を一つにして祈るということはですね、これは大変なことでもあるんです。で、教会は祈祷会が大事だってみんな分かってるんです。呼吸のようなものですからね。でも少ないじゃないですか、こう全員が来るわけではないじゃないですか。大事だと思っていても、自分の都合や自分の関係する家族や仕事や学びとかですね、考えてみるとなかなかいけない現実があるんです。ですけれども、聖書は時間がかかるかもしれないけれども、あなた方は一つになるんですよって、一緒ですよ。だから教会の祈祷会の大切さというのはそこにあるんですね。そして聖霊なる神様が下ってくる、その準備のために10日間ある意味では必要だったわけです。ですからその祈り会に、祈祷会に工夫をして、みんなで心を一つになって祈っていく、そういう素地をですね、私たちは作っていくことが必要です。そのために粉々に砕かれていく必要があるんですね。私は私はっていう思いではなくて、本当に神の前に私たちが等しく、そして砕かれて、そして祈っていくと、そのことは大切なことですね。私たちの教会で、昨年ですね、一つ変わった祈祷会を持ちました。それは40日連夜、連続祈祷会なんですね。40日です。どこで祈っても構わない、とにかく登録して、今日ここでこの時間祈ってますよということをですね、40日間続けました。これまで五夜教会は、受難週とか年頭とか、連夜祈祷会があったりします。それから病の方が手術するときには連鎖祈祷と24時間ほど持ちます。まあ、そういう形でいろんな祈祷会があるんですけれども、でも40日、こう私たちはですね、一緒に祈りました。場所は違うけど、でも週の1回金曜日だけは集まれる方は集まって、教会に集まって祈ることになりました。まあ、そういう工夫をしながらですね、私たちは本当にこう みんなで祈るということがどれほど大切かということをですね、学んできています。ですから心を一つにして熱心に祈る、ひたすら祈る、そのことは私たちがこうイエス様が来る時までですね、また私たちの準備する大切な一つだということができます。それからひたすらにっていう、あるいはその言葉はですね、熱心にっていうことが言えますね。熱心に、情熱を込めて、という姿は大切かと思います。どんなに私たちが良いものを持っていても、それから自分の立ち位置が理解されているとしても、情熱が、熱心さが、熱い思いがないとですね、なかなか続かないものです。で、今日の聖書の箇所は私たちにこの心を合わせて、そしてひたすら祈りをしていく、そういう私たちの姿がですね、描かれています。そして忘れてはいけないのは、教会に来て、神の宮に来て、私たちは神を礼拝するって、そのこともこうルカの福音書と合わせて考えると、私たちの姿だということができます。カタナ教会はそのように祈りと、そして礼拝を中心にこれまで来られたことです。私もこう狩俣恵心さんとか石峰末さんとか、それから漬山義興さんとか、それから下地智隆先生とか、それから奥間さんの信隆さんのご両親とか、本当にですね、名前を挙げることができます。どれほどそういう方々に愛され、そして守られ、導かれて今あることをですね、本当に心から感謝しております。ですから嘉手納教会のそのもう膝側からこの何ていうか東シナ海に向かっていく、そのこう神の泉が、命の水がですね、広がっていく、そういう教会でもあると私は信じております。ですからどうかこの5月はまた家族の月でもあるんですね。子どもの日、母の日、教会の誕生、まあそういうことがあるので、それらのこともですね、覚えながら教会生活に励んでほしいと思います。時間オーバーしているかもしれませんが申し訳ありません。じゃあ一言お祈りします。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。今日私たちは本当に私たちの備える姿、そのことを導かれております。どうぞ嘉手納教会の歩み、お一人お一人の歩みを、家族を神様が祝福してください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。